先ほど3人の方の信仰告白がありました。1週間前に3人の信仰告白を初めて目にしました。その内容はですね、先ほどちょっと聞こえにくかったと思いますけども、本当に幼子のような純真さ、真実さにあふれていて感動しました。書かれた文章に私が手を入れるところは何一つありませんでした。今日皆さんと共に3人のそれぞれの素晴らしい信仰を聞いて、さらに感動を覚えております。現在、小学校6年生の山崎凛さん、4年生の里奈さん、の姉妹が私たちの教会に初めて来てくださった時の様子を今も鮮明に覚えております。私が研修進学生としてこの教会にいた時のことでした。ですからもう3年半ほど前のことになるでしょうか。夜の祈祷会の時にお母さんのマリさんが子供4人を伴ってお見えになりました。一番下のミランちゃんは生後数ヶ月でまだ加護に入っておりました。2年ほど前から凛さん、里奈さん、小太郎くんが教会に続けて出席するようになりました。そして今年1月の第2手術に凛さん、里奈さんが私、バプテスマを受けますと元気よく信仰告白しました。牧師として私はどれほど嬉しかったでしょうか。でも少し心配しないでもありませんでした。ですから、凛さん、里奈さんに聖書の勉強を続けて気持ちが変わらなかったらバプテスマ式をしようね、クリスマスにバプテスマになるといいねと、そのように話をしました。この間山崎家の子どもたちが学校の用事とか、風邪をひいたりとか、いろんな用事があって教会に来れなくなった時期もあって心配しました。予定通りバプテスマが授けられるように教会の皆さんと共に本当に真剣に祈りました。神様は屈式御業によって凛さん、里奈さんのバプテスマを整えてくださいました。来週バプテスマ式を執り行います。神様に心より感謝をしております。西玲子さんがこの教会に初めて来てくださったのは約1年前のクリスマスイブの時でありました。事前に電話ありました。今日のイブ礼拝に出席して、いいでしょうかと、そのような電話があったことを覚えております。それから少しで礼拝に出席してくださるようになり、また金曜日の聖書の学びにも続けて来てくださるようになりました。今は欠かさず礼拝に出席してくださっています。金曜の学びではよく質問をしてくださいます。幸いに経験豊かな桑原姉妹、また時々唐津姉妹も加わってくださり、皆で一緒に聖書はどう言っているのかを考え、涙ながらのその証を分かち合っております。体の不自由な息子さん、高齢のご両親がおられ、ご主人は遠く千葉に単身赴任です。いつも死と向き合ってこられたことがひしひしと伝わってまいりました。最初の頃はのしかかる苦難困難の重圧に苦しんでおられましたが、だんだんと神様が与えてくださる自由によって解放され、困難苦しみをも恵みとして受け取る信仰が芽生えていったように思います。苦しみの涙から喜びの涙に変わっていったように思います。毎回流される姉妹の尊い涙を嬉しく共有させていただいております。そのような西玲子さんがバプテスマに導かれ、主にある兄弟姉妹となられることを心より嬉しく 主に感謝しております。さて、対抗節アドベント第4週を迎えております。ろうそくが4本灯りました。来週喜びのクリスマスを迎えます。ヨセフがマリアの産んだ赤ちゃんを抱き、その子を覗き見ながら赤ちゃんの名前をつけました。この子の名前はイエス。この名前はマリアのお腹に赤ちゃんができたことを知って、ヨセフが眠れる夜を過ごしていたとき、主の天使が現れて名付けなさいと言われていた名前です。まあ、ちなみにこのイエスという名は、まあ、ユダヤ人によく見られる名前で、主は救いなり、ヤハウェは救いなりという意味です。このヘブル語の人名ヨシュアのギリシャ語音訳にあたります。したがってイエスはユダヤ人としてこの地上に生活をしたことを示す名前名称であって、キリストと分けて特にイエスというときは神イエスではなくて人間イエス、そして史的イエス、歴史的なイエスを指して用いられます。マリアとヨセフとイエス、新しい家族が生まれました。神様によって新しい家族が生まれました。ヨセフにとってマリアのお腹に赤ちゃんができたことはとても驚くことでありました。と同時になかなか受け入れられないことでした。これは一体どういうことなのだろう、なぜこんなことになってしまったのだろう、これからどうすればよいのか、頭の中をなぜどうしてどうしたらいいのか、そのことがぐるぐると駆け巡ったことでありましょう。ヨセフが悶々として眠れる夜を過ごしていたとき、神様から使わされた天使が現れて一つの言葉を届けました。インマヌエル、神は私たちと共におられるという意味です。神様の約束の言葉です。イザヤ書7章14節に予言されていた言葉であります。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと唱えられる。ヨセフはこの聖書の言葉を知っていたのでしょうか。多分知っていたと思いますけれども、たとえ知らなかったとしても、神様は私たちと共におられるという天使から届けられたこの言葉に、この頭が混乱し、打ちひしがれていたヨセフはどれほど励ましを受けたことでありましょうか。神様はヨセフと共にいてくださるのであります。あれほど悶々と眠らぬ夜を過ごしたことは嘘のように、ヨセフはそのことから解放されました。ヨセフの眠れる夜は終わったのです。眠りから覚めたヨセフは、主の天使が命じた通りに、妻マリアを迎え入れ、生まれた男の子にイエスという名前をつけました。ヨセフもマリアもこの先にまた眠れる夜を過ごすような悩みを持つことがあるかもしれません。でも、神様が共にいてくださるインマヌエルという言葉は、約束は消えてなくなることはありません。神様は夢の中でヨセフに語りかけ、マリアは聖霊によって身ごもったこと、その子をイエスと名付けること、その子が自分たちの民を罪から救うことを伝えます。律法の規定に基づいて正しくあることではなくて、主の御言葉に従順に従った正しい人ヨセフは、世から孤立することを覚悟の上でマリアを妻として迎え入れ、生まれてくる子をイエスと名付け、この出来事を自ら引き受けて共に生きようと決意します。 ヨセフは合わせて夢の中で4回、ヨセフは4回ですね、夢の中で神様の御言葉を受けました。そしてそれに従い、妻マリアと子供のイエス様を守っていくことになります。皆さんどうぞ、ヨセフが夢の中で4回も神様の御言葉を受けた聖書の箇所をたどってみてください。マタイの福音書1章と2章のところに4箇所夢のことが出てまいります。神の働きを担うことにはいつも大きな負担が伴います。聖書はイエスが聖霊によって宿った出来事に対して、マリアがどのように反応したかについては詳しく述べてはいません。しかし神が罪のない人間の体で来られるために減なければならなかったマリアの負担はものすごく大きなものだったでしょう。正しくおおらかな心を持ったヨセフですら、初めは結婚を破棄しようとしました。人間の救いのために人間として来られる神の御子を胎から育て産み養うことは歴史に残る栄光でしたが、この個人的社会的にはとても不明なことでありました。神の働きにはこのような両面性がありますが、マリアは私は主のはしためです、お言葉通りの身になりますように、そのように言ってその負担を担いました。この世では神の働きを担っても何の報いもなく負担ばかりを負わなければならない時があります。教会の働きを後回しにしようと考えることはないでしょうか。パウロはコロサイ人への手紙1章24から29節で次のように語っております。コロサイ人への手紙1章24節から29節を拝読します。今私はあなた方のための苦難を喜んで受けており、キリストの体なる教会のためにキリストの苦しみのなお足りないところを私の肉体をもって補っている。私は神の言葉を告げ広める務めをあなた方のために神から与えられているが、そのために教会に奉仕するものになっているのである。その言葉の奥義は世々にわたってこの世から隠されていたが、今や神の聖徒たちに明らかにされたのである。神は彼らに異邦人の置くべきこの奥義がいかに栄光に富んだものであるかを知らせようとされたのである。この奥義はあなた方のうちにいますキリストであり栄光の望みである。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてすべての人を訓戒し、またすべての人を教えている。それは彼らがキリストにあって全きものとして立つようになるためである。私はこのために私のうちに力強く働いておられる方の力により苦闘しながら努力しているのである。私たちキリスト者の生きる目的は神の栄光を表すことです。この世的には一見何の報いもない負担ばかりの働きに見えても、このキリストの体なる教会のために、また神の言葉を告げ広める務めを果たしていくとき、私たちは神様から祝福を受けるのです。クリスマスのこの時期、本当のクリスマスの意味を知らない多くの人たちがから騒ぎをしております。私もクリスチャンになる前はそうでありました。私たちは罵られようが、馬鹿にされようが、神様の栄光のためにイエス様の良き訪れを伝えていかなければなりません。使命を受けた人の献身は 神の恵みが私たちに望む通り管となります。通り管となります。マリアの妊娠によって大きな心痛を味わったヨセフは、怒りや背信の思いがありました。しかし夢の中で主の使いの啓示を受けた後は御言葉に従順に従いました。人間的に見れば、彼は私生児の法的な父という社会的な軽蔑と誤解の眼差しを甘んじました。後にイエスは人々からヨセフの子というよりもマリアの子と言われました。この時代は男性社会でありますから、ヨセフの子と言われるのは本当でありますが、そうは言われずにマリアの子と呼ばれました。そのようにヨセフは神を私たちの中に迎えるインマヌエル、その負担をすべて負いました。このようなヨセフの行動は神への従順な真実さと人間への温かい愛の配慮で引き立つのであります。決してヨセフはこの世で栄光を受けませんでした。神の恵みはこのように使命を負った者の十字架を通して私たちに臨みます。私たちクリスチャンは神の恵みの通り管です。神の恵みを伝える通り管、栄光のところにはおりません。また神様を知らずにこの世の患いに苦しんでいる周りの人たちに神の恵みが望むようにイエス様の良き知らせを共に伝えてまいりましょう。お祈りいたします。ヨセフとマリアの従順を通して主イエス様がこの世に来られたことを心より感謝申し上げます。自分を誇り高めようとする私たちの傲慢を打ち砕き、すべて理解できないときにも御言葉に従う信仰を与えてください。私たちの与えられた使命を言い訳をしたり隠したりせずに勇気を持って従いますように導いてください。感謝して御名によってお祈りいたします。アーメン。